今日主の救いを知るという題にしました。これはちょうど47節にダビデが語っていることは、主が救いをもたらすことを知るだろうという言葉があるので、そこから主の救いを知るという題をつけました。知るだろうとありますように、知ってるよだから大丈夫だよという、そういう意味ではないんですね。私たちはそういうことをしたいというすごい願いがあると思うんです。知っているから大丈夫だ。ですから今コロナがどうなるのかわからない、知らない、誰か教えてください、知りたいです、そしたら安心しますとなるんですが、残念ながらそうはなかなかできない。だからここでも主の救いを知る、うん知ってるよ、この先どうなるか知ってるよ、だから大丈夫。私たちが信じているのもそうではないんですね。11兄弟が釣り行くも、その行った勤務先や生活がどうなるかは当然全然わからない、知らない、ある程度は知っている、しか知らされている、でも全くわからない。だったら舞鶴で新しく勤務先見つけた方がいいんじゃないか、知ってることの多い方がいいんじゃないか、もうそうはされなかった、そうはされなかった。だからまあいろんな問題も実際、そういう罪に至ったらいろんな問題が起こったではないような気もするんですが、いろんな問題があった、でもそれを、こうして本当散々でしたわっていうのではなくて、大丈夫です、そう言える、そこにやはり信仰があるんだな、それはダビデの信仰と似通ったものがあるなということをすごく思うんです。読んでいただいた聖書の箇所は、比較的知られているダビデと、ペリシテ人、このペリシテ人は大男ゴリアテ、ダビデとゴリアテの対決の場面です。そのゴリアテという人がどれだけ大きいかというと、聖書の言葉通り言うと6キュビト半と書かれてあります。これは約3メートル、だいたい2メートル80センチぐらい。もちろんどれだけ大きいんだろうと言って、イスラエルの兵隊がちょっとゴリアテさんって言ってバーッと、もちろんめちゃも何もなかったんだけど、バーッと測って、あれは3メートル近いとしたのではないので、目測なので大体かなと思うんですけど、それでも2メートルと言わず3メートルって言ったということは、大体自分たちの倍はあるねという感覚だったんだろうと思います。だからみんな尻込みしたんですね。そこに親が自分の息子たち心配だからダビデちょっと様子見て来てくれと言われて来た末っ子のダビデが、私が戦います、みんな止めるわけです。あんた何も分かんないから言ってんでしょ、分かんないものは見たら分かるでしょ、あんたもうみんな勝てないって言ってるのに、あんたみたいなのが勝てるかっていう時にダビデが言ったのが、いや下部は羊飼いですが、羊を狙うライオンやクマがもうしょっちゅう来る、しかししもべはそれを全部打ち倒して羊を救ってきました。でそしてこう言うんです、ライオンやクマの爪からもしもべを救い出してくださった主は、このペリシテ人の手からも私を救い出してくださいます。でもこれは決して今までいろんな強敵が来たけど全部それを打ち破ってきたんだという経験があるんで、それに比べたらペリシテの男はではない、相手3メートルです、クマもだいぶ大きいですけども、3メートルのクマ、しかもそのクマ素手なわけですね、爪、相手のそのゴリアテの3メートルの人間は 後でも分かりますけども、あの剣や槍を持ってる、まあ、だから武器を持った君、当然相手の方が強いんです。だからクマに勝てたから今度も勝てるという、そうではない。じゃあなぜその主は救い出してくださると言えるか。今までライオンと戦うのも、うん、前からライオンと戦ってましたなわけではないです。どうしようという何も知らないわけです、戦い方も。しかし勝つことができた、ライオンよりももっと大きいクマだ、それも勝てた。もっと大きい、もっと強敵が来ても私は分からないけど、主はそれをどうやって救い出してくださるか知らせてくださるだろう。完全に信じてるんですね。あ、こんな新しい敵が、ということは主はそのことに対してどう私が救うかということをあなたは見なさいと言われているんだ。信じます。だから私はあなたの名前を持って立ち向かいます。それが万軍の主の御名によってお前に立ち向かうという宣言であり、またその後でこの戦いは主の戦いだ、私は今までライオンやクマを打ち倒してきたからお前にも勝てると言っていない。主は今まで私がどうしたらいいかというその道を全部ことごとく知らせてくださった。主が、神様が救いであるということを知らせてくださった。今度も知らせてくださるのは間違いない。もうそうして信じて立ち向かっている。もしかしたらだからダビエは今度は何が起こるんだろう、もちろん完全に大丈夫だと思ってないと思うんですね。不安もあると思う。しかしワクワクしているというような、今度は何を起こしてくださるんだ主は。実際あのダビデはダビデの戦いの方法っていうのも、あの王様がこう心配に心配して私の立派な武具をと渡すんですけど、まだダビデ小さいですからもうぶっかぶかで邪魔ですと言って、結局何も鎧も何もつけないでいつも自分が使っている杖と、でそして石投げといっても、うん、この石投げっていうのは非常に命中率が悪いそうです。まあそれはそうです、3メートルの大きな男相手に命中率、つまりあそこに当てようと言ったら当然当てるだけに、皆さんも経験あると思うんですけど、あの的に向かって投げろという時に全力でバーンっては大体投げないで当てに行くわけですよね。そんな投げ方をしていたらパシッて取られたり、当たっても痛いぐらいで終わるわけですから、さ致命傷になるためにっていう、かなり命中率悪いんで、まあ、ダビデも石は5つ取った、5つあったら1個ぐらい当たるだろうぐらいな命中率なわけです。まあ、相手動きますし、ところが一発でぶっ倒れた。圧倒的な勝利なわけです。それを見させていただいた。また体格差からしてもどう考えてもこれは主の戦いであり、しかも一発で、いや神様すごい、もう絶対絶命で、あんなの誰が勝てるんだ。ダビデは主が勝ってくださる、自分で主を信じて、しかも主は私に勝利を与えてくださるお方だ、救いを与えてくださるお方だと、本当に大きなそんな相手を目の前にするとなるところを、しかし主が何かを成してください。これは決してああそんなすごい話があったんですねということだけでなく、今も私たちは、まあ、自分よりも何倍も大きな相手というものと対峙しなければならないことが たくさんあると思います。まあ、サラリーマンの人は会社、上司という自分よりも大きな存在に対して、さあどうしよう、どうしようと言っても、まあ、どうにもならないこともたくさんあります。あるいはコロナであるとか、まあ、様々な大きな問題。しかし主が救いをもたらすことを主は必ず教えてきます。